かわっては街角レポートをお届けいたしましょう。レポーターが調布市内もしくはその近辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武さんです。では早速呼びかけてみましょう。たけちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ山本さん、今日はですね、味の素スタジアムに来ているんですけれども、はい、今ちょっと中の方に入っているんですけれども、もう外はですねちょっと薄い雲がかかっている以外はもう晴れの空が広がっておりまして、私ですね、今日この後3人の方にお話を伺うんですけど、皆さん長袖とかジャケット着てるんですけど、今、私一人が半袖で、非常に季節感が微妙な感じになってるんですけども、
暑がっちゃったのね。
今日はですね、はい、味の素スタジアムの方では、京王駅伝フェスティバル2024というイベントが開催されていまして、はい、今日はですね、こちらについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今日はですね、私の目の前にですね、まず、京王電鉄株式会社広報部長の長谷川直美さん、そして、株式会社京王シンシアスタッフの、代表取締役でいらっしゃいます。西山豊さん、そして、東電ハミングワーク株式会社代表取締役の東隆夫さんにもう3人方に、来ていただいております。よろしくお願いします。皆さん
どうぞよろしくお願いいたします。
まず長谷川さんに今回のこの駅伝フェスティバル2024の概要からちょっとご紹介いただけますでしょうか。
はい、ですね、京王駅伝フェスティバルは京王の電車バス100周年を迎えた2013年に日頃の京王グループご利用いただいている皆様への感謝の気持ちを形にしたいということでスタートしたんですね。
10年以上。
はい、そうなんです。で、沿線の幅広い世代の皆さんに手軽にコスパーツとかランを楽しんでいただけたらなと開催したところ大変好評をいただきまして、コロナで途中中断もあったんですけれども今回10回目になります。
本当記念すべき10回目を取るんですね。
そうなんです。で、種目的には5種目あって1チーム4人で競う20キロ駅伝と1チーム5人で競う10キロ駅伝と、あとは走る楽しさをお子様同士や家族で感じていただく2キロの小学生ファンランとか1キロの親子ランとかそういったものがあるんですけれども、親子とか小学生中心のファンランと、あとは、マラソンに比べるとどなたでも気軽に参加できる短距離の駅伝が中心となってまして、駅伝なんかは4、5人のチームで参加できるということで職場の仲間とかあとはお友達と気軽に楽しんでいただけております。
今回じゃあ各、その部門によってでチーム何チームか出てるってことです
ね。そうですね。で、今回特筆すべきは多摩地区にキャンパスを構えて箱根駅伝でも活躍されている中央大学の陸上競技部さんも
見ました、ユニフォーム。
はい、20キロ駅伝に参加していただいたんですけれども、こちらのチームの方々走り方教室もやってくださったりですとか、あとそれ以外に私どもの方でラクロス体験とかそういったスポーツ体験もご用意してますし、お子様が楽しめると思うんですけれどもスタンプラリーですとか、あとは高尾山の三福団子っていうお団子なんか、グループ会社の販売ブースやフードトラックもご用意してます。であとはケイタ君っていうねキャラクターを中心としたケイタ君と仲間たちのキャラクター運動会もやっていたりとか、応援に来ていただいた方とあとはファミリーの方にも本当に気軽に遊びに来ていただけるような感じで開催をしております。
ありがとうございます。では次にですね、株式会社京王シンシアスタッフのですね、西山さんに伺っていくんですけれども、西山さん今回そのフライヤーとかに特例子会社というふうに紹介があるんですけど、これはなんか特別な会社さんなんですか。
はい、特例子会社というのは障害者をもっぱら雇用する会社のことです。障害者の雇用の法律に定める要件を満たして、国の認可を受けるとですね、親会社と一緒に、障害者を雇用しているというふうに算定を見なされるそういう子会社のことでして、現在国内にある約600の特例子会社、この中で、障害者のある人たちがさまざまな仕事をして活躍をしているというそういう状況です。で、私たち京王シンシアスタッフはですね、京王電鉄の、特例子会社でありまして、京王電鉄をはじめとしたグループ各社の事業所の清掃、お掃除などの営業も受け持っています。障害者が働くことを通じて、地域に暮らすすべての人々との共生、共に生きる、これを支えることを理念に掲げています。
今回は、まあ、慶応グループさんの子会社として駅伝には参加されているわけです。
はい、その通りです。この大会には京王電鉄のグループ各社からも、毎回多くの参加がありまして、当社はですね、88人障害がある社員がいるんですけれども、ほとんど知的障害者ですが、まあ、走ることが大好きだったり、得意とする社員、結構おりまして、このイベントを毎年とても楽しみにしています。毎年3チームから4チームぐらいエントリーして走っています。
ではですね、今度は、東さんと東電、ごめんなさい、東さん、東電ハミングワーク株式会社の東さんにお話伺いたいんですけれども、東電ハミングワークさん自体はこのイベントとはどういった関係なんでしょうか。
はい、私たちハミングが手掛ける業務の一つに園芸事業があります。主に草花で花壇を美化管理するものですが、きれいに植えた草花がより多くの方の目に触れて癒しや安らぎ、気分の高揚につながることが私たちの張り合い、働きがいの源泉となっています。設立15年の節目だった昨年、地域や社会に何か恩返しができないかと考えていたところ、コロナによる中断を経て再開するこの駅伝イベントの情報に出くわしました。数千人規模で市民ランナーが参加するという駅伝大会を草花で飾り付け、文字通り花を添えることができたら、参加されるランナーの皆様に楽しんでいただけるだけでなく、自分たちの大きな喜びにもなるのではという夢みたいな思いが浮かび、突飛ではありましたが京王シンシアスタッフ様へ提案したところ、大会主催者である京王電鉄様からも温かく受け入れていただき、昨年初めて会場である味の素スタジアムのエントランスをプランターで飾り付けることができました。
今日ね、味の素スタジアムの入り口の方にもすごい数の綺麗なお花のプランターがあったんですけれども、今回はだからそのプランターの制作を2つの特例の子会社さん同士で共同されたということで間違いないですか。
はい、プランター制作の作業は昨年初めての時は京王シンシアさんと東電ハミングワークの2社で行ったんですけれど、今回は2年目ともなりますので、新たにJR 東日本グリーンパートナーズさん、 QPI さん、日野ハーモニーさんも加わって、にぎやかなコラボレーションが実現できました。
今回このね、駅伝の競技っていうのはもう本当に多くの方が参加されてますね。今お話いただきました。
はい、ハミングワークでは昨年、飾り付けに関わる社員でチームメイクして競技に参加をさせていただきました。社長である私も障害のある社員たちとタスキをつなぐ経験ができ、とても楽しく充実を体感、実感できました。そのことから交流のある他の特例子会社に紹介したところ、プランター制作でコラボできた5社に加え、さらに5社の駅伝競技エントリーにつながりました。地域の特別支援学校、府中欅の森学園さんを含め、参加総勢は約30名となっています。
ありがとうございます。今日ですね、駅伝フェスティバル2024は夕方の4時まで開催されていまして、ご紹介いただきましたけれども、数多くのその、出展です、京王グループさんの出展ですとか、あとキャラクター駅伝、そして子どもたちを体験できるですね、エアイベントなどもありますので、ぜひともこちら足を運んでいただければと思います。じゃあ最後の西山さん、報道機の方に一言よろしいでしょうか。
はい、そうですね、特例子会社、障害者を管理している我々としてはですね、そういった会社の規模、親会社の業種、所在地など分け隔てなく、様々な知見を共有して、互いに切磋琢磨しながら成長発展しようとする関係性が、あります。今回はですね、インフラを支える鉄道会社による地域に開かれた駅伝大会ですが、私たち多くの特例子会社にとっても、相互交流が実現でき、健康増進にもつながる大変魅力的なプラットフォームと映っています。主催者と大会を支えるすべての方々へ感謝しながら、大いに楽しませていただくつもりです。
ありがとうございます。味の素スタジアム、今日入場無料となってますので、ぜひとも足を運んでいただければと思います。宮本さん、
はい、
やっぱり駅伝とか体を動かすことでこう健常者と言われる人たちと何か障害を抱えている方々が一つになるってことって本当にいいことだと思いますし、今回参加できなくても来年以降の参加もね、皆さんぜひとも目指していただきたいと思います。というわけで今日はですね、京王電鉄株式会社広報部長の長谷川直美さん、そして株式会社京王シンシアスタッフ代表取締役の西山豊さん、そして東電ハミングワーク株式会社代表取締役の東孝雄さん、それぞれお話しました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。実はこの京王駅伝フェスティバル2013年の第1回から2016年第4回まで私総合司会を担当していました。当時プラットガールがね、横田美希さんっていう女優の方が、行っていらっしゃって、その横田さんとそれから調布 FM の遠藤アナウンサーと一緒にやってたんですけれどもね、2017年からこちらのたまには日曜日がスタートしたので他の方に交代をしましたが、すごく懐かしく感じました。当時から企業の枠を超えてマスコットが大集合していたんですが、今マスコットだけじゃなくって様々な形で本当に企業の枠を超えたコラボレーションが進んでいるんだなっていうことを、とてもなんだか頼もしく嬉しく感じました。